マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。杉村太蔵さんをスタジオにお迎えしました。太蔵さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。太蔵さん、はい、ね、いよいよ、先週のですね、はいはい、市場の関係者がどうなるかなと思って見ていた、日本とアメリカの金融政策、これがまあ発表されましたよ。で、太蔵さん、さあ今どんなふうに、今お気持ち、投資に対しての気持ちっていうのを持ってますか？
まあね、なんかうまくいかんなっていう気もしますけどね。
あんまり元気ないです
ね。いやいや、そんなことはないんですけど、そのやっぱり改めてね、リスナーの皆さんにこの一緒にですよ、確認したいなと思うんですよ。我々は投資家だと、
はい、
評論家でもなければ政治家でもないし、アナリストでもないし、コメンテーターでもないと、
はい、
投資家なんだと。で、投資家視点で物事を考えたときに、結論は投資するかしないかの方に持っていかなきゃいけないと。
その、はい、そうですね、
そのゴールに向けて頭の中をフル回転させなきゃいけないと。で、その時に先週の日銀のお話を、まあ、いろいろ総括しましたと、黒田さんの話を聞きましたと言った時に、そのじゃあ一つ注目されたのが金利操作だと、
はい、
で、短期の金利を操作するのはこれ分かりますよと、長期も目標に掲げますと、
はい、
短期の金利をこう日銀が意識するのかあるけど、長期金利まで日銀がコントロールするってことが、そんなことってあり得るのか、本来そこはマーケットに任せるべきことで、やっていいのかどうなのか、やれるもんなのかどうなのかっていうのは、その分からないんですね。で、このあの話を聞いたときに、まず何のことかよく、今後どうなるかっていうのは分からない、この分からないっていうことは、じゃあ投資判断にどう影響を与えるかって言ったら、よし買おうって気には全然ならないってことなんです
ね。見通しがねつかないですよね。
それはね、偉い、経済学者や評論家やエコノミストはそれなりにいろんなこと言いますけど、投資家としての判断としては、あの内容では投資する気分になれないっていうのが僕の考え方。じゃあ開けた、アメリカ期待したんですよ、このモヤモヤ感を、利上げしてスパッと、そしてこうアメリカの経済正常だと、そして開けたニューヨークもダウもそんなにびびっくりしないと、
まあ、利上げを仮にやったとしても株は下がらないと、
その展開をですね、私は期待したんですよ、そして私は2時まで眠い目をこすって起きてたら、ついに2時半頃眠くなっちゃいましたね。寝たんですよ。
あと1時間でしたね。
あと1時間だったんですけどね。
次の日だって休みでしょ、木曜日。
そうだったんです。で、開けたら嫌な予感が的中して何にもなかったと。変化なしと。上げないと。で、年内の利上げは強く示唆したものの、今回は見送ったと。で、この2点取ってもですね、もう全然私のこう投資マインドが前向きにならないんですね。
投資しようっていう気持ちが湧いてこなかった。そう
そ
う
そ
う、
加えて、今世の中見渡すと、じゃあドイツがどうなるかわからないと、一番でかいドイツ銀行がですね、非常になんかこう不安定な噂しか聞こえてこないと。
結構詳しいんですよね、ドイツ銀行についてはね。
いや大して詳しくはないですけども。で、加えて中国もどうなるかで、最大の今日は党首討論じゃなくて、大統領選の
テレビ討 論
第1回目がありましたけどね、はい、私もさっきまでギリギリまで見てましたけども、はい、やっぱりトランプさんとクリントンさんどっちになるんだと。で、まあ、クリントンさんになったらそんなに変わらないんじゃないかと言われているんですけども、そのトランプリスクってここにてやっぱかなり大きくなってるなと。で、なんとなくトランプさんが勝つんじゃないのっていう、その空気感も出てきてるんですよね、アメリカで。トランプ大統領見てみたいと、
はい、
で、これってやっぱりどうなるか分からないっていうのは一番投資家としては厄介なことです、もう見渡す限りね、不安材料しかないんですよ、で、そうした中で唯一まだまだ遠い先ですけども、明るい光の希望の光があるとすると、12月15日ですか、
はい、
プーチン大統領の来日で北方領土返還、これが来るともう 一気に吹き飛びますけど。
これが来るとっていう、さらっと言っちゃうほどちっちゃい話じゃない
ですか。いや、じゃないんですよ。まあ、おっしゃる通り、おっしゃる通り
ですよね。
それいや、国策投資家としては、そこは遠い先の淡い光にしか見えないんですけども。
それだけ多くの不安しか見つからないということですね。
見つからない。で、もうこれ全く余談ですけどね、はっきり言って頭、もう、イライラしてますよ今のこの状況、
はい、
そうした中でねこの2週間以内に私がもう新聞が思わず破けてしまうんじゃないかというぐらい腹立った事件がね、GPIF のあの運用責任者、
はい、
5兆円も損失出しておいて3000万も給料もらうんでしょこんなのね5兆も損失出しておいてね3000万も給料もらうんだったらねはっきり言ってあんな誰でもできますよ、買ってる銘柄見てくださいよ、うちの女房でも買えるやつですよそんなのね5兆も損失出しておいてね、結局ああいう人たちって僕いつも思うんですけどね、
はい、
僕は個人投資家です、自分で汗水垂らして働いた未然にですよ、これがゼロになるかもしれない恐怖感がありますよ、
真剣ですもんね、
もうもうはっきり言ってあの GPIF 担当者より僕の方がもうはるかに真剣なんですよ自分の金ですから。
そうです。
その感覚ないから5兆損しても3000万は平気でもらう、あの感覚がね、もう日本の機関投資家の一番ダメなとこなんですよ。今日はちょっと熱く語らせてもらいますけどね、
はい、ちょっと考え
あれだったら GPF 僕にやらせてもらった方がまだマシですよ
本当ですね、
本当にと思うぐらい、
はい、
ちょっと興奮しました、あのニュースに対しては。いろいろ政治家に対するね批判はいっぱいありますよ、ね、政治家あんだけもらってと、言いますけどね、あんだけ5兆も損失してて、普通民間企業だったらね業績連動ですよ、だからね僕はね GPIF のあれもね、もう5兆も損したらねもうボーナスカットかね、またはねあの基本給の18万ぐらいでね、やったらいいんじゃないかと、
連動してないんですね、そこはね。
今僕ね本当にあのあれなら俺でもできるっていうのをねちょっと小裸に言いたいなっていうところですね、
は
い、
まあ、全体の株価が下がったらしょうがないじゃないかっていうような議論ではなくて、もっとやっぱり結果を、しっかりした結果を追求していただきたいなっていうような気持ちはやっぱり持たれて
るんですね。私はね、投資で何よりも重要な、勝つことも重要ですけども、負けないっていうことも重要なんです、
はいはい、
で負けないためには、今私が申し上げたように自分自身の中でよくわからんことが山ほどあった場合に、自分自身にきちっと納得できない、自分の頭で整理できない、よくわからないときには手を出さない、
はい、
これはね個人投資家で極めて重要なことです、だから私はかつて2000万とか3000万近い金額の年間で利回りをあの投資で勝ったことありますけどね、勝つとね、何もやってないこの時期に逆に損をした気分になるんですよ。
あ、
でもねそれはね本当に二流三流の投資家ですもう勝って味を占めてね、うわもう人間っていうのは10万買ったら20万勝ちたくなる、100万買ったら200万勝ちたくなる、5000万買ったら1億勝ちたくなるもんなんですよ。
もっともっと。
でもその発想をしてる投資家っていうのはもう二流三流の投資家だと思ってください。でよくわからんっていう時はやらない勇気、もうこういう時は野球を見る、そのぐらいのですね今日の気持ちの切り替えが極めて大事だっていうのがね私の考え方。
リスナーの方からですね、はい、ラジオネーム、はい、ヒロさんから、北海道日本ハムファイターズの優勝マジック1となりました、最大 11.5 ゲーム差でしたが、諦めずに応援していたから奇跡が起きました、優勝の瞬間に立ち会いたく西武ドームで応援してきます、とご意見ご感想いただいてますよ。
あの太蔵さんの生まれてどこでしたっけ？
北海道です。
それで北海道の日本ハム勝つと嬉しいですか？そんなことないですか？
太蔵さんちなみにどちらのファンでいらっしゃるんですか？
これですね、あの私ね、
はい、
あんまり他人が頑張ってる姿に興味ないんですよね
自分が頑張ってる自分の方が好き。
いや僕ね、どこのファンですかって聞かれるんですけど、
はい、
未だかつてどこのファンにもなったことないです人生で。一応北海道なんで、いや嬉しいですねって言うけど、これほど心のこもってないコメントもないなって自分で言いながら。
でもね、
タレさん
偉い、
全然熱くなれないの。
偉い偉い。それってそこをねタレントさんで役仕事してる方って、それに便乗する人って多いですよ、やっぱり、いやー私の北海道の日本ハムが勝ったとかね、そういう風に大騒ぎすると、それで北海道の公演でね50万円もらったりとかできるかもしれないじゃないですか。そこに便乗しないのやっぱタレントさんは偉いね。
全然興味ないんですよねそこ。未だかつて熱狂的に応援したことがない。
あ、
持ってる株しか応援したことない もう持ってる株はね、もう熱狂的にね応援しますけどね。
その真剣な太蔵さんですけれども、
うちの家内なんかオリンピック見てですよ、もう涙流してるわけ。
泣けてきません？
いや僕ね全然、全くと言っていいほどこうそういうの興味ないんですよね、人の頑張ってる姿って。ダメな男なんですよ。
今一番興味があるのは、そうすると太蔵さんは
今一番興味があるのは、あのアメリカの金利の利上げです。もうこれしか興味がない。
やっぱり投資家としてはそこの自分のね、あの考えっていうのが、それを追求するっていうのは、あの大切なことかもしれませんね。
ただ例えばね、かつて熱狂的にヤクルトを応援したことあったんですよ。それは何でか分かります？
分かった。ヤクルトの株持ったから。
その時私神宮に何回も行ったか分かんないですよ。ダメな、ほんと僕はね、そういう時ね、ダメな男だなと思います。で、株を売った瞬間行かなくなりますからね。ほんとダメな男なんですよ、私は。
でもある意味軸はしっかりされてますね。
軸はしっかりしてます。
はい。
投資っていうのはやっぱりね、それだけ真剣に考えた結果が、ここは買うべきじゃない。
だから GPIF のね、ご担当の方にもせめてそういう気持ちをですね、持っていただけると、少し我々も頑張ってね、こう、気持ちも下がるんですけどね。なんかね、5兆も損失して3000万も儲けるなんてね。
で、太蔵さん、で、120兆円を、例えば運用してると、やっぱり少し株持ってなきゃいけないっていうようなことはあるかもしれませんけど、個人投資家の方で、ね、1億円、2億円運用するという方、この方々の特権というと、やっぱり、株を持たなくても、いいというのが特権になるんじゃないですか。
おっしゃる通りなんです、うん、そこが機関投資家と個人投資家の最大の違いで、我々個人投資家が彼らに勝つ一番のポイントなんです、我々はやらなくてもいい時期があるんです、機関投資家はやり続けなきゃいけないかもしれないけど、僕はその考え方、僕は間違ってると思いますよ、機関投資家だって分かんなかったらやめるっていう勇気も必要だと思いますけど、
株の、ね、比率を大きく減らすとか、それで損失を回避するとか、そういうようなことだってやらなきゃいけないっていうような考え方もこれはあるわけですよね。
私はそう思いますけど、ただ個人投資家の場合っていうのは本当に1年でも2年でも様子を見ようと思えば様子を見れるわけですよ、で勝って仮に株を勝ったって僕はよく言うように、勝ったら下がる、売ると上がる、この法則を見ると勝った直後は下がるんです。でも1年でも2年でも上がるまで待ち続けることができるのは個人投資家の特典なんですよ。だからこれをうまく活用しなきゃいけない。そうした時に今と個人投資家としてこの状況はどういう状況でして考えるかと、こんなによくわからない状況でやるのかというと、ちょっと私にはわからないっていうのが、これは杉村太蔵国策投資家の考えですね、
で国策投資家としてで重視している内閣支持率、まあこれ別に危険な水準でも何でもなくて、それは買いの条件にはかなってるわけですね、内閣支持率は。
おっしゃる通りで、内閣支持率が非常に高いっていうのは、これはもうプラス材料です。ただそれはあくまでも株価の足元が硬いっていうだけですね。やっぱそこから先上値を追っかけていくっていうのは、ロッククライミング投資でいくと内閣支持率は足元ですと、でその他の材料は手の部分ですと、やっぱ手の部分掴むところがないとなかなか株価で上昇しませんよねと、でそう考えていくと上の部分が何も、もう真っさらな状態、どこも掴めないと、でむしろなんかこう地震が起きそうな雰囲気があると、そう考えるとどうなのかっていうことを
分かりました。で株を買うときにはどんなときに買いますか。
いやだから
これは投資家の皆さん聞きたいところだと、
今内閣支持率が非常に高いですと、で足元硬いですと、でうわーんと先の方に北方領土返還っていう、なんかあの株価が上がりそうなこの 手が届きそうなところがあると、ただ思いっきりジャンプして、そこの枝に手がかかるかもしれないと、ただジャンプしたけどそこに手が届かないで滑った場合、急落しそうだと。だから勇気のある方は思いっきりそこに飛んでかけてみるのもいいんですけども、これは投資判断だと思います、で今私はまだそこがそんな高いところよりもまずアメリカの利上げがあって、大統領選挙が終わって、ドイツの不安が払拭されて中国の爆発もないと、そして北朝鮮リスクも減る、そういった った外部要因が収束された段階でもそれをちゃんと確認してからでも遅くないんじゃないかっていうのが僕の考えです。で
11月8日の大統領選、それはまあ勝負がもうはっきりとこれ出ますから、うん、そこでちょっと確認させてください、はい、11月8日の大統領選でこれはもう終わりさえすればどっちが大統領になっても、結構雲は晴れるというふうに見て大丈夫でしょうかね。これ
は僕はね、
う
ん、終わるとそれなりに投資家いろんなことが考えられると思うんですよね。終わるまではどうなるかわからないというこの不安のこう濃霧、濃い霧が少し終わることによって見えてくる。それぞれ戦略が立てれる。そっから資金というのは動き出すんじゃないかなという期待があります。
うん、トランプ大統領になってもということですね。それは
どの大統領になっても、うんうん、今よりは何か動き出すような気がしますね、ただ今のこの時期ってのは本当きつい、というのが投資家の考え方です、私の考え方です、
はい、そして国内を見ますと、はい、昨日、安倍政権、所信表明演説で安倍総理が長期政権へ未来という力説しても18回も未来というキーワードを使ってらっしゃいましたけれども、リスナーの方で俺様総研さんから、アベノミクスを総理はどのようなものだとお考えだと思いますかと、太蔵さんにご質問です。
だから明日代表質問がありますけどね、はい、未来もいいんですけども、3年前に言っていたデフレ脱却と物価目標 2%、 これがなぜ達成できてないのか、これをまず当初掲げた目標ね、約束を果たしてくださいと、そこにもまずもう一回原点に立ち返ってくださいと。でやっぱり賃金の上昇が弱いだとかいろんなさまざまな要因があると思うんですけどね、はい、そこをきちっと解決して我々に納得できるような説明をしていただかないと、未来18回を叫ばれてもですね、過去言ったことを現在実行できてない人に言われてもちょっとね、おいどうなんですかというところがありますね。
今年の、ね、年末で大体3年になるわけですもんね、実際あの総理大臣新しい政権ができてから3年になるわけですもんね、はいはいはいはい、それで未来未来って言っても、ね、やっぱりその前の3年近くっていうのはやっぱりここを抑えとかなきゃいけないわけですよね、どういう成果があったかっていうことですね、
はい、あと残り少なくなりましたが、ズバリ夢飾りさんから、景気が良くならない原因は何だと思いますか。太蔵さん、
なんですかね、もう私が悪いなら本当謝りますよ、本当にもうもう自分なあ、だから、まあ、そういう質問に、そういう疑問に対して、投資家は答える必要ないわけです、うん、なんで景気は良くならないんだろうということを答える必要ない、それを答えるのは政治家であり経済学者であり評論家です、でも我々は今景気が良くならないということをしっかり把握して、その上で投資を判断する、だから投資家としてはそんなことを考えてもしょうがないですよ、だから私はちょっと様子を見るということですね、
でこういう条件が整るような状況になったら株を買うというような、
そうそう、整いました、
そのメッセージをいただい
て、ね、整いましたという状況になってから買いますと、という状況を待つってことですね、
よくわかりました、太蔵さん非常にね、もう本音で喋ってくれるから、
そうなんです、ね、私たちも本当に参考させていただきました
。いやいや、気持ちがこもってました。
もう言っちゃったもんね、
それもう考えが述べるのはこれ自由ですから、
言論の自由がこの国にありますから、はい、失礼しました。
次回太蔵さんのご出演、そうですね、10月11日火曜日ご出演予定です、はい、その頃にはワクワク度数上がってるかもしれませんね、はい、太蔵さんどうもありがとうございました、はい、
失礼しました。
投資って楽しいねのコーナーでした。